それでは今日の御言葉に入っていきたいと思いますが、ゆっくりのその祈りのところで、それではマタイの福音書の26章の40節から44節までをご一緒にお読みいたします。
それからイエスは弟子たちのところに戻ってきて、彼らの眠っているのを見つけ、ペテロに言われた。あなた方はそんなに一番でも私と一緒に目を覚ましていることができなかったのは、誘惑に陥らないように目を覚まして祈っていなさい。心は燃えていても気づかれもあるべきです。イエスは二度目に晴れていき、祈っていた。我が主よ、どうしてこの私にはつまされる杯でいるなら、どうぞ御心の通りをなさってください。イエスが戻ってきておられるなど、彼らはまた眠っていた。目を開けていることができなかったのに、イエスはまたも彼らを置いていかれ、もう一度同じことを繰り返して、何度も祈りをしました。
イエスは二度目に、そうです、40節これで終わりですね。今日 の内容はですね、私たちはお祈りを通して神様に私たちの実情を理解していただきます。ただ祈りを通して私たちの願いをしていただき、神様に聞いていただく。ですからお祈りをするということは非常に大切なことです。そしてお祈りをしてもですね、祈りを捧げても最後の最後までそれが聞かれるまで神様の手の中にあって、確実にそれを聞いたよと言われるまで祈り続けなければなりません。でも私たち人間というのは、祈りはするんですけども、最後の完成、祈りが完成するまで祈り通すということはなかなかできないものです。今日の御言葉の中にですね、イエス様はゲッセマネの祈りをなさいましたときに、共に弟子たちも祈りましたが、なかなか眠れなかったんですね。どうして祈り続けることができなかったのか、また祈り続けたら恵みを受けるのに、どうしてそれが分かっていながらできなかったのか、そういうことについて今日はお話をしたいと思います。この今日の御言葉はですね、詩編の115編を主越しの祭りの食事を終えられた時に、彼らは賛美をしながら外に出かけされました。エルサレムの町に出て行きますと、エルサレムの家には主越しの祭りの食事のさなかの人もいらっしゃる家もありましたし、また真夜中に開かれる礼拝所に行こうとして準備をしている家も明かりがついて明るかとしておりました。賑やかな町を過ぎて北の門を出ますと、都の東側にケデロン川という、ケデロンのですね、谷の下の方に流れているケデロンという川を見ることができます。そのケデロン川の流れはですね、水越の町の間生贄の地で染まっておりましたので、どちらかというとどす黒い、この川のですね、水でありました。その川を渡りまして、向こう岸に渡ります坂を4、50メートル登りますと、そのところに、ゲステマネの祈りの園というのがありました。当時はですね、今も木が生え茂っておりますと、古い木がですね、たくさんあるんですけども、もっともっとですね、山全体、丘全体をですね、覆うような木が生えていたそうです。そのような嘘とした森のような、その祈りの適したところの月の祈りという園というところで、イエス様をお祈りをなさるんですね。まずですね、第一番目に彼らは、イエス様がお祈りをするときに共に祈ることはできなかった。こちらに心を燃えていても肉体が弱い私たちは、心がですね、本当に強い心を持っていたとしても、なかなか祈り続けることはなかなかできないものです。まず第一番目に考えるべきことは、彼らがなぜ祈り続けることができなかったのかということです。少し前に、こういうことがありました。 イエス様は今晩私は、私の身に起こる出来事を通して、あなた方はつまずくだろうとペテロたち弟子たちにこのように言ったんですね。その内容はですね、剣が私に置かれている、その剣が私に下された時に人々はみんな、弟子たちはみんなバラバラになるという言葉でありました。それはゼカリア書の13章の7節から9節の言葉です。剣を目を覚まして私の牧者を責め、私の仲間の者を責めよ。万物の主の見つけ、牧者を打ち殺せ。そうすれば剣は散って、いき、私はこの手を子供たちに向ける。全地はこうなる。主の見つけ、その3分の2は渡され、死にたい3分の1がそこに残ると書いてあります。この御言葉を通してですね、私は今日知らされますよ。時代教の時代のですね、大使たちの兵士によって捕らえられて、ローマ兵たちに捕らえられて、ローマの官邸ピラトの下で裁判を受けて、そして私は十字架の上で、この無駄らしく、殺されてしまう、処刑されてしまう。その時に今晩その出来事が起こりました。その時にですね、あなた方は私を知らないと言って、ちりぢりバラバラになってしまう、知らされてしまいますよ。でも知らされた後にイエス様が、十字架で死んだ後によみがえって、ガリラヤの地に行って、もう一度あなた方を新しく、導き入れて、あなた方に、使命を与える、大戦と命を与える、こういうふうな出来事が起こりますよと言った時に、弟子たちは口々にですね、私たちは決してそんなことはありません、決して、つまずきはしませんというふうにですね、彼らは口々に言ったんですね。でもイエス様は聖書の御言葉の旧約の預言書を通して世界ですよね。で、聖書全体の流れから言うて、私は十字架の上で殺されてしまうんだ、その後にこういうことがあなたに起こりますよ、サタンはあなた方を船にかけて、あなたを船にかけることを許されて、あなた方は私につまずくでしょうって言われた。そういうお言葉が聖書の中に書いてはあるにもかかわらず、彼らはこう言ったんですね。私たちはそんなこと信じません。つまり神様の予言を私たちは信じません。イエス様が何個言われても、神の子が何個言われても、キリストが、メシアが、で神の言葉を語られても、私たちは信じませんと彼らは言ったんですね。もうその時点で彼らがイエス様の心と完全に離れて、共に祈るようなその心を持ってないことを彼らは表してしまっているんですね。ですからどんな時もですね、私たちはイエス様の言葉が誰よりも素晴らしい絶対的な権威を持っている言葉であることを私たちは信じ受け入れなければならないんですね。例えば天使が移り変わっても聖書の言葉は一点一角も変わることはありません。この世の中のどんな政治家が、どんな国が、どのようなことを私たちに強いたとしても、聖書の御言葉はそれらの言葉よりも権威のあるお言葉であることを私たちはいつも心に留めていかなければならないと思うんですね。人々はですね、この世の中を恐れます。世の中の国やこの制度や法律というのを恐れます。しかし私たちが唯一恐れなければならないのは、神様の言葉でなければならないんです。ですから弟子たちはイエス様の言われた、また聖書の預言書を書かれたイエス様の言葉に対して、もう全然ですね、聞く耳を持っていない。要するに非常にある意味においては鈍い信仰をですね、彼らは持っているんですね。ですからその後に起こりますゲッセマの祈りにおいても、イエス様と共に祈ることはできなかった。もうこれはですね、当然だろうと思うんですね。今日弟子たちに起こりました出来事は何のために起こったのでしょうか。聖書の中ではですね、どこでしょうか。第一コリントの十章の言葉を見ますが、どんどん飛んでますけれども、これらのことが彼らに起こったのは戒めのためであり、 それが書かれたのは世の終わりに臨んでいる私たちの教訓とするためです。つまり私たちの教訓としてこれはこの出来事を受け止めなあかんということですね。ですから立っていると思うものは倒れないように気をつけなさい。あなた方のあった試練は皆人の知らないようなものではありません。次の見事、神は真実な方ですから、あなた方を耐えることのできないような試練に合わせるようなことはなさりません。むしろ耐えることのできるように試練とともに脱出の道も備えてくださいね。またありますが、ヤコブ書の一章の9節から、愛する兄弟たち、あなた方はそのことを知っているのです。しかし誰でも聞くにも早く、語るにも遅く、怒るにも遅いようにしなさい。人の怒りは神の義を実現するものではありません。ですから全ての汚れやあふれる悪を捨てたり、心に植え付けられた御言葉を素直に受け入れなさい。御言葉はあなた方の魂を救うことができます。最初の御言葉にありましたように、これらのことが霊たちに起こった。ゲッセマネの祈りで弟子たちは祈れなかった。イエス様は3度も2度もですね、怒られたというですね、あなた方はどうして私と共に祈っていることができないのですか。この大事な神様の時を全然あなた方は理解していないと彼らは非常に責められたんですね。でも弟子たちとしては、心配しにできたつもりで、弟子たちとしてはイエス様を神の御子、キリストメシアとしてですね、信じて自分の人生を捧げて、自分の家族を全部捧げて、財産も全部捧げてついていったんですけども、でも彼らはですね、そのようにしたんですけども、全然イエス様のことを理解できなかった。聖書の御言葉を全然理解できなかった。だから、そういうことがないように、後の私たちクリスチャンのためにクリスチャンに対しても戒めとしてこれをですね、しっかり受け止めておきなさいよとこのように言っていらっしゃるんですね。ですからどんなに環境が変わるとも神様の御言葉は何よりも第一のものでなければならないんだ。イエス様がこう言ったらその通りになるんだ。聖書の御言葉はこのように予言しているならば、私たちがいくらそんなことがありえないような出来事があったとしても、必ずそれが実現するんだ。そのことをしっかり心に留めなさいと、イエス様は私たちに戒めとしてこの出来事を与えていらっしゃるんですね。これが第一番目の出来事なんです。そして、第二番目の出来事はですね、この不干渉なと言いますか、そのような弟子たちの信仰、歩めの信仰の表れであります。第2番目の出来事はですね、彼らはやはり、ゲッセマネで眠れなかったということです。なぜ眠れなかったのか、具体的に考えてですね、ペテロたちを始めて、多くの人は漁師だったと思いますね。で、彼らに肉体的な欠陥というのは肉体的に弱かったのかといいますと、そうではなかったと思います。例えばルカの福音書、この後はルカの福音書だと思います。古書の5節を見ますと、するとシモンが答えていった、私たちは夜通し働きましたが何一つ魚を取ることはできませんでしたと言い、この言葉、これを見たらヨハネの中にもですね、夜に彼らはですね、寮に行って一晩働いても全然問題なく、問題なく働き続けることができた。まあ、寮してありますから、ものすごい体力があると思いますね。もう、一晩中でも働くことは、夜通し働いても全然問題がないと思うんですね。ですから、彼らは祈ることにおいては肉体的な問題はなかったと思うんですね。体力もありました、祈り続けることができる。そのような力、体力を持って、健康を持っていたと思います。でも、問題点は何かと言いますと、彼らは、肉体的には問題なかったけれども、もう精神的な、つまり、霊的な、信仰の面において大きな問題を持っています。だから、彼らの心の目は、肉体の目よりも常に眠っていたということです。心の目は眠っていて、イエス様の祈りで祈るべき霊的な時間をですね、寝過ごしてしまったということを言って、マルコの福音書の2年長の40節に、はい、彼らは眠っていた、ひどく眠りが差していたからで、彼らはイエスにどう言っていいのか分からなかった。ね、 イエス様に責められたのですね、肉体的には疲れていないんだけども、なんで眠ってしまったのかよくわからない。祈り続けなければならない非常に大事な時ということは分かって、そしてイエス様に選ばれた3人の弟子たちは特別に選ばれてきたにもかかわらず、なんで祈れないんでしょうね。なんで祈れないのでしょうね。というのは、その前にイエス様はおっしゃっていました。サタンがあなた方を試練に与えることを申し出て、神はそれを許された。だから今日あなた方は見事されるだろう。どうして私たちは眠れないんでしょうね、あ、祈れないんでしょうね。肉体は元気で心も大事だからこの時祈ろうと思っているんだけどもね。でもサタンが彼は、サタンが弟子たちを封印にかけることを申し出て許された。つまりお祈りをするときに一番大事なことは自分の心の状況もありますけれども、もう一つは祈りを捧げるときにサタンが妨害するんだ。ですから故なく眠りがやってくる、故なく、ね、あの祈りがですね唱えてしまう。それはサタンもその祈り続けることを許さないように私たちに誘惑を持ってくるということなんですね。逆に言えば祈り続けるならば、祈りを祈り続けて祈り勝ったならば、サタンに打ち勝ったならば、その祈りは聞かれるということです。サタンは祈り、クリスチャンが祈り続けたらえらいことが起こる、神様の御心がある。またクリスチャンが祈り続けて祈り続けて祈り続けて耐えて耐えて祈り続けて、試練の中でも忍耐を持って祈り続けることによって神の栄光が現れたら、自分たちの足は折り場がなくなると言って必死に私たちが祈り続けることに、悪魔は誘惑して私たちが祈れないように私たちの心を眠れと導いていくんですね。ですから私たちがお祈りを続けて祈れないのは霊的な戦いで負けているからです。肉体的には勝っているんですけど、肉体的には問題ないんですけども、霊的な面で私たちは鈍くなっている。心も鈍くなり、心臓も弱く鈍くなり、そしてさらに悪魔の誘惑もあって、サタンの誘惑もあって、私たちはとうとう祈り続けることができなくて失敗をしてしまう。弟子たちはもろにそういうサタンの誘惑の中に完全に眠らされてしまっています。イエス様はですね、何度も何度も言っていました。弟子たち、どうして私と一緒に祈ることができないのか。まあ、人間というのは弱いかもしれないけども、こんな大事な時ほど本当にですね、悪魔に勝利するために祈り続けなければならないのに、どうして祈り続けることができないのか。私と一緒に祈り続けることは、起きていることはできないのかと思います。第3番目はですね、ではですね、どうしたら祈り続けることができるか、祈り通して主の勝利を得ることができるかということです。それは26章の38節の中に、その時彼らに言われた、私は悲しみのあまり死ぬほどである、ここに持っていて私と一緒に目を覚ましていなさい。お祈りする時に私たちはどういうことを意識しているでしょうか。一人で祈っているのに寂しさを感じていないでしょうか。何か頼りなさを感じながら不安げを持って、不安げな気持ちを持って祈り続けてはいないでしょうか。その時に一番大事なことはここに、私は祈ってるけども、私の祈りはイエス様が横にいて支えていてくださるんだ、信仰の弱い時も、ね、私を支えて信仰を増し加えてくださり、共に祈っていてくださるんだという意識を持たなければならない。一人で祈っている、天涯孤独でその祈っていると思うならば、その祈りは本当に弱いものであり、そして誘惑に負けてしまう。でも私の祈りのところにはイエス様が共にいらっしゃるんだ。その意識をいつも私たちは祈りの中で持つようにしましょう。祈っている時にですね、本当に祈らなければならない出来事、課題があるんだけども、どうして祈れないんだろうか、もう少し祈れば勝利は得るのに、もう少し祈ればね、神様の栄光を見れるのに、というところまで来ていながら、急に眠気が立って霊的にダウンしてしまう場合が多いです。悪魔の誘惑もあるけども、 イエス様が悪魔よりもサタンよりも強いイエス様が共にいらっしゃることを意識して祈るならば、私たちを祈り続けることはできるということですね。祈り続ける第2番目の出来事はですね、いわくはですね、弟子たちの問題をちょっと言いますけれども、私たちは祈りを捧げるけれども、イエス様が一番その祈りの内容に対して私たちの願っているよりも、イエス様が一番願っていることを私たちは意識しなければならない。あのゲスの祈りで弟子たちが祈らなかった第二番目の出来事はですね、イエス様の悲しみを自分の悲しみとして捉えることはできなかった。そこまでいつも他人事のようにですね、なぜその悲しみ、イエス様の悲しみを自分の悲しみ、イエス様の祈りの、課題をですね、自分の人生の本当の必要な課題として、それをですね、しっかり受け止めることはできなかった。もう一つですね、もう一つ、祈り続けながら、続けることができなかったということは、イエス様が苦しんでいる様がですね、最後の部分ですけども、16章の、マタイの16章の、26章の最後の方ですけども、その時彼らに言われた、私は悲しみのあまり死ぬほどである、ここに待っていて私と一緒に目を覚ましていなさい。それから弟子たちのところに来てご覧になると、彼らは眠っていたので、ペトロに言われた。あなた方はそんなに一時も私と一緒に目を覚ましていることはできない。イエス様が悲しみのあまり死ぬほどであるという苦しみを持って祈っていらっしゃるその気持ちを見るときに、弟子たちは、イエス様の苦しんでいる様が自分にとってどういうことなのかということを、彼らは理解していなかった。イエス様が苦しみのあまり死ぬほどであるというゲッセマの祈りを捧げているその内容は、この後に十字架という死ということが目の前に迫っている。で、弟子たちはそのことを思うときに、イエス様が苦しんで死ぬほどだと取って苦しみもらえていらっしゃるその十字架と自分はどういう関係なのかってことをですね、全然彼らは理解していなかったと思うんですね。イエス様の悲しみを自分の悲しみとすることもできないけれども、それ以上にイエス様が悲しんでいるその目標とする、どうしても苦手杯を飲まなければならなければならないならば、ね、父よ、それを私はそれを受け入れますと言っている、そのこと、十字架の出来事が弟子にとって私にとってどういうことなのかということを彼らは全然理解していなかった。十字架が、十字架を通して、私の全ての罪と問題が全部、取りあがなわれるという、その罪のあがないのために、あがないためにイエス様が私を救うために、私を救う十字架のために苦しんでいるということを全然理解していらっしゃる。つまり私にとってイエス様が苦しんでいる苦しみのものである十字架が私にとって本当にどういう意味なのかは彼らは全然理解していない。そしてもし十字架が自分にとって本当にどういう意味なのかを理解したときに、そこに神様の愛、イエス・キリストの愛をそこに感じることができるならば、弟子たちはそのキリストの愛の中にあって、彼らは祈りをその場祈り続けることはできたと思うんですね。つまり私たちがお祈りをするときに必要なことはですね、イエス様が悲しんでいらっしゃるから私たちも祈りましょう。イエス様の船長のために、魂の救いのために、苦しんでいて悲しんでいる神様の御心だから、イエス様が悲しそうだから
私たちは祈りましょうという祈りではなくて、さらに突き進んでですね、で私を救うためにイエス様が十字架を追われた、イエス様が苦しみを受けられている、その出来事を通して私が救われるためにイエス様は苦しんでいらっしゃるという、そのことを思って、そこに神様の愛を感じるときに、私たちは神様の愛によって支えられた私たちは祈り続けることができるということなんですね。ちょっと難しい、実はすごいことを言うと思うんですけども、なんかこう説明することがいいことがないので、なんかよく言えないですね。つまりお祈りを捧げるときに、そこに十字架を通して私たちに注がれている神の愛とイエス様の愛を感ずることができるならば、祈りはどんな祈りでも本当に熱心に祈り、通すことができるということなんです。
そうね、
私が信仰的に強い、まあ最初ね、私が信仰的に強くて聖書の御言葉はそう言ってるから、ああ聖書の御言葉の知識によって私は祈り続けることができるということではなくて、もう一つ具体的なのは、イエス様が悲しんでいらっしゃるのは神様の御心だから、一生懸命祈らなあかんねん、ああイエス様の悲しみを私は共に置いたいから祈りますという2番目の祈りではなくて、できたら3番目の祈りですね。ね、イエス様が、ね、私を愛していらっしゃる、その愛の上にそのイエス様の愛に応えるべくして、イエス様の悲しみを自分のものにして今晩祈るんだ、祈り続けるんだ、というところまで私たちは自分の信仰をですね、なんて言いますか、グレードアップって大変なことだけども、私たちはそこまで到達して祈るならば、イエス様の祈りのように、弟子たちが失敗した祈りではなくて、私たちは祈り続けることができるということなんですね。ヘロデ人の手紙の5章の7節の中にこんなことがある。キリストはその肉の生活の時には激しい叫びと涙と思って、ご自分を死から救う力がある方に祈りと願いを捧げ、そしてその深い信仰の上に聞き入れられたので、その箇所は翌日の5章の8節から10節まで、彼は御子であられたにもかかわらず、さまざまな苦しみによって従順を学び、そして全くものとされたので、彼に従順である全ての人に対して永遠の救いの源となり、神によってメルキゼデクに等しい大作と名が得られたのである、というのに僕たちの言葉があります。で、ここにね、書いてある祈りというのは、この2つの言葉が苦しみやもんですね。で、祈り続けることは人間にとっては大変苦しいことです。嫌な出来事があるけども、この嫌な出来事を神様取り除いてください。まあできたら世の中の人が嫌な出来事があったらちょっと横置いといて、もうこれ考えんと、それ考えんと、もう知らないように忘れてしまったら、それでこの問題を解決したというふうに問題を隠してしまうとか逃げてしまいますよね。でもここに問題を直視して、もう問題を目の前で、この嫌なものを自分にとって嫌な出来事、自分にとってはもうね、いつも考えたくないこと、離れてどこかでもう逃げてしまいたいような出来事を、もう考えたくて忘れて、その時どうにかなったらいいなという問題を直視して、神様、この嫌な出来事を神様、祈りによってあなたに捧げます、これを見れば見るほど自分の醜さとか自分の失敗、怠惰さを見ることを直視しなければなりませんが、でもこれを直視して、これが現実、私の現実です、そしてこの現実を神様どうにかしておくださいと、それを持っていかなければならないですね。ですから、その嫌な出来事を現実視して、その問題のために祈るというのは、この苦しみを感じることしかないと思うんですね。祈りによって苦しみの中に自分を、ね、直視していかなければ、苦しみを直視していかなければならない。でもその苦しみを直視して祈りを捧げて、苦しい祈りを捧げて、嫌な祈りを捧げて、まあ楽しい祈りはね、いいんだけどね、もう祈りのほとんどは苦しい祈りですよね。どうにかしてほしい、どうにかならないんですか、 これどうにか取り除いて目の前に岩を取り除いてくださなければこの門を見たり開いてくださなければ私の人生はどうにもなりませんよという内容の論理だと思うんですね。その苦しみの祈りによって苦しみを回避しまた苦しみの祈りを捧げ続けることによってそれを完全に神様に祈り通すことによって、ね、その底で神様の祝福を得ることは大変にできるんですね。私たちはある意味だけはこれ書いてあるけど祈りに対して従順でなければならない、で祈らなければならないことに対して逃げないで従順に祈り続けなければならない。自分の罪、自分の人生にやってくる嫌な出来事は全部ね第何章なりほとんど自分のこの罪からやっていくことですね。自分の性格が減ってくることが多い。でもその問題のために祈ることは自分の罪を認めなければいけない、自分の弱さを認めなければならない。これはですね本当にこの苦しいことです。でもその苦しみを乗り越えるために私たちはあえて自分の醜いところをさらけ出して神様に祈っていく、その従順さを持つ、祈りの従順さを持つ時に神の栄光は現れる。イエス様が私たちクリスチャンの道を示してくださいましたら、私たちもイエス様の、ね、祈り、イエス様の祈りを通して乗り越えられたその素晴らしい信仰の歩みを私たちも、その模倣して模範として生きていかなければならないと思います。ですからイエス様に乗れて祈れなかった弟子たちの大きな原因は非常に簡単な支えのことでした。でも悪魔の誘惑に彼らは負けたんです。まだまだ彼はイエス様の十字架を体験してなかったから。でも今のクリスチャンはですね、イエス様の十字架を体験してると思います。もうこの時の弟子たちよりもっとですよ、私たちはグレードアップされた知識と真理を私たちは解き明かされて知っている。十字架の意味も全部知っている。そして私たちがこの地上の人生を生きる意味も知っている。また死んだ後にどんな素晴らしいところに行くか全部それを知っている。それが惜しく祝福を自分の我が物に、この地上でも我が物に私たちが祝福を得るためには祈り続けなければならない。悪魔は必死になって私たちが祈ることを妨害するでしょう。でも悪魔は誘惑するものだ。そしてその誘惑を振りのけて祈らなければ神の栄光を見ることはできない。私たちの人生の本当の祝福を私たちは手にすることはできないんだ。そのためには人間はあまりにも弱いし、だからイエス様がと横にいて祈りを支えてくださるし、そしてそれでは十分不十分、イエス様の十字架の愛を知るときに私たちはその神の愛の中に祈りを支えられて祈り続けることができるんだということをですね、私たちは祈りの中で身につけたり、これを体験しなければならないと思うんですね。まあ最近ですね、いろんな出来事が世の中に起こっています。でも、世の中で起こっています。でも、これら出来事は非常に大切なことです。世の中の様子は本当に、敏感に私たちクリスチャンは察知して、神様の計画をその中で知らなければなりません。でも、世の中の出来事にあまりにものめり込みすぎて、自分の歩むべき単純な道、信仰の道をですね、見失っていってはいけない。そしてその私たちがその信仰の道を歩むために、祈りしなければならないのは祈りであり祈り続けることだろうと思うんですね。非常に単純な信仰的な行為でありますけれども、それを通して神様の偉大な働きが起こり、私たちはその祝福に預かるものだと思うんですね。日々の支えた小さな出来事で私たちは祈りができます。そして小さな祈りで勝利して大きな祈りに与えられたのをそれを祈り続けることができるように私たちは本当に成長しなければならないと思います。弟子たちの失敗を踏まえて私たちも、試練として感謝の訓練としてこの授業を受け止めていきたいと思います。簡単に言いたかったところは、私失敗しませんもんと言うというのをやってるでしょう。大門なんとか言うからね、テレビのドラマの話で、特別な事業に対しては失敗しないことは非常に失敗しないことがあるかもしれないけども、人間というのは絶対失敗するものです。大きな意味において神様の 目から見たら失敗だらけの人間だと言うと、ね、愛する神のお父様、あなたの皆を賛美いたします。神様は私たちのためにイエス様は十字架でゲスマネの祈りの苦しみを受けられ、血が汗のように流れ滴るような現実に起こるような出来事ですが、血が汗のように全身から溢れ出るような苦しみを得られて十字架と死を受け入れてくださいました。そうぞこのような苦しみに苦しみと比べるならば、私たちが祈れない苦しみをやってくるというのは本当に小さな小さなものであります。でもこの小さなものが私たちの人生にとっては大きな出来事であり、これを乗り越えなければ神様の栄光を見ることができない、このように聖書で教えてくださり感謝いたします。どうぞ私たちは小さな祈りに勝利し、そしてどんなことでも何でも祈りによって神の勝利を得ることができる。